九州から美味しい騒ぎを起こします。ラジオ東西見聞録。もしもし。
もしもし。
あ、聞こえてる？
聞こえてます。
おお、どうもどうも、ラジオ東西見聞録のテーマソングを歌ってもらっております、殿内三郎くんです。
こんにちは。
どうもこんにちは、殿内三郎です。
サブちゃん、
はい、
今どこにいるんですか？
今東京にいます。
東京どちらですか？
杉並区にいますね。
お、杉並区。お住まいも杉並区？
はい、住まいは世田谷区になりますね。
はい。ご出身は？はい、
長野県出身です。
お、長野県出身で今東京で活躍中の、
はい、
シンガーソングライターでいいのかな。
はい、シンガーソングライターとして、はい、ライブなど、いろんなところで歌わせていただいてます。
ね、あっちこっちやってるよね。渋谷とかさ。
そうですね、うんうん、渋谷下北沢など、はいはい、ライブしております。
ちょっとねご縁がありまして、あの、はい、三郎くんとあの、ね、つながりができまして、で、はい、曲を聴いてみたいな話になりまして、
はい、
チェックをしましたら、もうとってもいい曲。
あ、ありがとうございます。
なんかさ、
はい、
こう高音が突き抜けるようなさ。
あ、
ね、
はい、ありがとうございます。
あれさ、太陽の声って言うんだけども、
はいはい、
あの歌はデビュー曲って言ったらデビュー曲なんかな。
デビュー曲というわけではないんですけれど、はい、きっかけがですね、うんうん、あの西海岸音楽祭というところに、
横須賀だっけ、
横須賀西海岸音楽祭というところで、うんうんうん、グランプリを、取らさせていただいてですね、はい、そのきっかけで、あの、まあ、シングル CD を作りましょうということで、うん、はい、で作らせていただいて、まあ、夏をテーマに、
うん、
って思った時に、その太陽の光をすごく、まあ、一番イメージが湧きまして、
はい、
で、あの光は、太陽自体は声は発しないんですけれど、うんうん、太陽がこうこんなこと喋ってるんじゃないかななんてことをちょっとイメージ膨らませて、
いいですね、
はい、作りました。
なるほどね、
はい、
太陽の光ってのは、まあ、目に見えるっちゃ目に見えるのかな。だけども太陽の声って目に見えないよね。
そうですね、見えないですね。
心で聞けっちゅう感じ
なんかこういう、なんか地球に向けて、うん、すごい遠くのとこから、うん、こんなにこう存在感のある太陽っていうのはない。うん、なんかその地球上にいる僕らの、まあ、人類もそうですけど、うん、あの生き物すべてにこう平等に光を与えてくれている、うん、
あ、なるほどね、
うん、平等にそういう強い、うん、あの元気になる源というか、うん、そういう光を届けてくれているっていうことで、
生命の、ね、はい、始まりの一つですよね。
そうですね、はい、はい、
ヨッシーはさ、はい、最近ほらね、あの三郎くんの、はいはい、テーマソングが流れ始めて、うんうん、ちょっと印象変わったんじゃないですか。
そうですね、なんかこう爽やかなというか、
うんうん、
ありがとうございます、
うん、ありがとうございます、こちらこそ、うん、
で他の、ね、曲も、ね、とっても素敵な曲いっぱいあるんで、うん、まあ、後々です、ね、まあ、こう紹介しながら、うん、っていうこともやりたいなと思ってますし、あと、ね、どうですか、博多に来るなんてことがあるんですか？
博多にぜひ行きたいです
来てください
ぜひ行かせてください
、で自力で来るんじゃないの
自力であ
の、ね、成田空港から飛ぶと、ね、ジェットスター安いですよ、はい、
そうなんです。
片道 5,6 千円ぐらいでいいかな。
お
で来てもらって、ね、はい、あの番組出てもらって、
はい、
で博多でちょっと美味しいもの食べたりとか。
生で歌う、
生いいね、ここで生で歌おうか、
うん、生で歌わせていただ
き、ねね、生ライブもさ1時間丸々生ライブやろここで
長いですね、
ね、 ね
たっぷり、
まあ、うん、たっぷりたっぷり、うん、でまあ、トークを絡めながらね、
はい、うん、ぜひぜひ、うん、
はい、
そのスタジオにもぜひ遊びに行
きたい。スタジオとスタジオでさやろうよ、はい、生ライブを。
あ、ぜひぜひ、
ね、
うん、はい、よろしくお願いします。
はい、
あの夏の間には、はい、ぜひ行きたい、
うん、そうですね、ぜひお願いします、はい、第1第4日曜日やってるんで、あの、はい、どっか調整してぜひいいのかな、こんな約束しちゃって
すごい生放送で約束
じゃあそれはまた改めてということで、
はい、
はい、ということで、トノチ君ありがとうございます。引き続きですね、番組の方、はい、あの応援よろしくお願いします。
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
それではですね、あの番組の主題歌の紹介をトノチ君お願いします。
はい、トノチ三郎で太陽の声。
ずっと太陽の声響くのは
中小企業専門、経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、首都圏に売り込みます六次産業から新しいブランドを育てるプロジェクト東西見聞録の提供でお送りします。
はい、今週も始まりました。
はい、
梅雨明けですね。
はい、暑いですね。
暑いですね。
今日何回暑いって言いましたか。今日何回言いましたかね。暑いって
起きたから何回言った。
まあ軽く12、3回
もう言うなよって感じだね。寒いねって言うとさ、うん、寒くなると思うんで浸透を滅却すればですか。寒いよね今日もね。
寒いですね。いやここ寒いですよ本当に。
本当寒いね。うん、エアコン効きまくって
効いてますねここ。
まあそんなことでですね、3週、はい、3回続けてのヨッシー登場ですけども、
はい、よろしくお願いします。
ナスコネさん今日どうしたの。
今日、うん、今日なんだろう、う
ん、なんかさ、さっきフェイスブック見たらさ、はい、味噌作りやってますとかで、味噌作りかいとかで突っ込みたかったんだけど、まあ、番組直前に突っ込みやめましたが、
今めちゃくちゃ突っ込んでるんで、
そうそう今突っ込んでるんだね。あの公開的になんかこうね、うん、ディスってるんだけど。であなたもほらなんかこう、うん、昨日ぐらいからまたさ、はい、サイクロンサイクロンサイクロンでしょ。
はい、サイクロンになってます ね、はい、
寝てんの。
ちょっと寝ましたよ。
あ本当。あのラジオだからさ、は
い、あの顔見えなくてよかった。
結構今日ね蹴ってるよ。
やばいやばい。蹴ってるよ。
ということでですね、あのサイクロンはですね、あの下関から発症するというのが最近 の、 あの流行でありまして、うん、本日もですね、はい、あの下関から第2号サイクロン。
あ、2号、はい。
林さん本日よろしく。
はい、よろしくお願いします。
すいません、ギャグの番組じゃないです。ということでですね、あの本日は下関、山口県下関からですね、はい、300年、
うん、
すごいよ300年ね。
すごいですね。
よし、何年来た
言うんですかここで。いやいやいや。めちゃくちゃ言いそうになったんですよ。
ああのヨッシーの会社何年続いてる。
私の今7年目。
7年。おお、はい、でもすごいな7年目ね。
そうですか、
うん、すごいね。 うちなんかね11年だぜってちょっと胸張ろうと思ったら、うん、迎えに行く方300年ですよ。
ねえ、なんか徳川吉宗公の時
か、暴れん坊将軍、
暴れん坊将軍、多分馬に乗って砂浜をかけてた時ですか。
いやそれはテレビでそうかもしれないけどさ。
テレビのイメージですけど、
まあ、その頃、その頃からね、うんうん、ってことで300年続くレジェンド調味料メーカーのおかみさんと呼んでいいんですか。
う
ん、
まあ、そうですね。、はい、あまり言われることはないです。は
い、すいません、僕ね今ちょっと間違っちゃいました。美人おかみという。
あ、はい、いやいや、それもあまり言われたことないですから、
ね、そうですか。はい、そんなこともないですよ。はい、ということで今日は美人神
の噛んだらダメです。
ダメだな俺。ポッドキャストでもこうカットしておきます。美人おかみの林優子さんですか。
林ひろ子さん
ですね、はい、林ひろ子さんですね、はい、今回はお招きをしております。
はい、
林さんのですね、プロフィールちょっとご紹介してもらっていいですか、ね。
はい、まあ、会社はですね、うん、山口県下関市の、大津屋丸曽醤油で、そちらで総合企画室長をしていらっしゃいます。今お話しましたように300年続いているお醤油屋さんなんですけど、その、ね、長い歴史がありながら新しい商品じゃんじゃん開発していらっしゃるということで、はい、今日はたくさんお話が聞けると思います。はい、よろしくお願いいたします。
それでは、この後ですね、林さんにゆっくりとお話を聞きたいと思います。
はい、
コミュニティラディオ 10G コミテン。
はい、じゃあ改めまして、九州から美味しい騒ぎを起こしますラジオ東西見聞録、本日もよろしくお願いします。
新野明
秀です。
アシスタントの吉村香里です。
はい、ということで、林さん、まずは今日は朝早くから、
はい、
何時頃出たんですか。うん、
出たのは9時ぐらいですかね。
あ、そんなもんですか。
はい、そんなもんです。
なるほど。はい、ということで、下関からわざわざ来ていただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
本日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
300年歴史ってね、うん、すごいですね。
うん、なんか途方もない感じですよね。うん、
も。でも林さんは、うん、そこのお家の、はい、なんていうのに嫁いだんですよね。
そうですね、うん、醤油屋の嫁ですからね。
嫁さんですね。はい、うん、それって、まあ、それはそれでね大変そうだなっていう気がするんですけども、うん、まあ、前半戦はですね、リーダーズトークということで、うん、林さんの 半生をお聞きしたいと思うんですけど、
はい、
お生まれやっぱ山口県なんですか。
あ、本籍とかは全部山口県で、はい、私はあの父が転勤族だったので、うんうん、結構転々としながら、はい、東京と地方とっていう感じで、うん、はい、
すると、林さんってあの田舎どことか、うん、どこがその自分の心のふるさとなのって言われたらどこのイメージが強いですか。
は
い
は
い、
あ、でも山口県。
あ、そうですか、
うん、そうですね。
なるほど、
はいはい、
うん、で、まあ、転勤族とはいえ高校ぐらいまでは山口なんですか。
中学ぐらいまでが、はいはい、各地点々で、父がそこからもう山口県、はい、もうあの定着したので、そこから、はい、山口で、まあ、大学は東京に行きましたけど、またやっぱり地元のことがとても気になるので、うん、U ターン就職をして、うん、それから結婚して、うん、1年ぐらいは横浜に住みましたけど、うん、まあ、後を継ぐというか、はい、戻りました。うん、
U ターン就職するってことはその前前段の大学時代なんで、うん、はいはい、どの辺を専攻してどういう道に行こうなと思ったんですか。
ですね、私家政学部なんですけど、いいんですかね大学名。
いいです、いいです。悪口でなければ。あ、悪口の場合は P を言ったと言います
。私、はい、あの、日本女子大というところの家政学部、
はいはい、多いな、なんか僕、うん、お友達日本女子大の方多いな。
本当ですか。本場ですね。
本場ですね、
はいはいはい。で、その中で、まあ、女子大としては珍しいのかな、うん、あの住居学科って言って、まあ、あのインテリアコーディネーターだとか、まあ、設計とか、うん、そっちの方の、
うん、あ、そういうことですね、はいはい、
そういう方に進みたくって、うんうん、てか、まあ、なんか当時やっぱり女子も手に職をつけてこうなんか専門職っていうのをやっぱちょっと憧れた時代
なんですよね、はい、
でしたので、
う
ん、まあ、ちょっと何が自分に合うかはよくわからなかったんだけど、まあ、ちょっと女子大に行きたいって憧れもあったりとかしたので、うん、はい、そうで、うん、そういう学びをして、うん、
バブルの後ぐらいですか。
うん、バブルのそう後半も弾ける、うん、うん、そうですね、弾ける。
ちょっと若干派手さが残った感じの、
うん、そのぐらいですかね。
なるほどね、うん、僕らがそのバブルの前半ですから、
あ、はいはい、
あの辺のね、うん、ダンスパーティーとか多かったですよね。
あ、
マハラジャとかあの辺ですか
が、うん、先輩世代ですかね。
はいはいはい、なるほど。で山口にお帰りになりました、はい、就職は山口のどういったところですか。
住宅メーカーで図面を描く仕事をしていました、
はい、なんか地味になっちゃったのかな、うん、どうなんですか。
あ、どうだろう、なんか変な話、うん、地味になっちゃった。
要するにインテリアデザイナーって、うん、なんかこうクリエイティブにブワッとこう、ね、表に出ていくじゃないですか、はいはいはい、うち実家設計さんなんですよ、
はいはい、
で設計さんって結構ち、結構喜び大変じゃないですか、設計事務所の仕事って、
う
んうんうんうん、そうからすると中の設計する人と側を作るインテリアだと、ね、クリエイティブ全然違うなって感じがするんです、
う
ん、
あ、だから結局自分のやりたいことと職種ってなかなかこうイメージが連動しないなっていうのは思いますね、うん、なんか、うん、
なるほど。
で それがどこにあるのか、ね、自分に、合うものがどこにあるのかもよくわからないし、なかなか生きる道を見つけるのは難しいなと思いながら、うん、まあ、就職したからとりあえず3年ぐらいは勤めて、うん、あ、もうこれも永久就職早くした方がいいなって思いながら過ごしてましたけど、
なるほどね、うん、でご主人と出会いがあって、はいはい、うん、で出会って、うん、そんなその旧家というんですかね、はいはい、なんか300年もついてるっていうのを、うん、すぐ分かったんですか。
すぐ分かった。あ、どっちかというとお見合い結婚に近いところがあって、うん、で、変な話、旦那さんがどうとかっていうよりも、なんか私良妻賢母になりたいとか、なんかそういうイメージが結構あって、うん、だからなんか嫁ぐ先がそういうなんかこう背負わなきゃいけないものがある方がなんかいいなってイメージは持ってました。
うん、どうですか女として。
あ、すごいですね。
今なんかさ震えてるよ、よし。
いや、なんか多分私のその多分同じぐらいの時と違うと、
う
ん、なくしちゃろうとか、
ここらやっぱ気合いが違うね。
うん、でもなんか、専業主婦になろうと思っていて、働くイメージは全然持ってなかったので、うん、家にまあこういい感じに収まりながら、うん、なんか役割を果たせたらなみたいな、うん、割と控えめな感じだったんですけどね。
でもそう簡単じゃないでしょう、うん、この、はい、いや最近ね、うん、そのよく女性のね、うん、お友達とかと話をすると、はいはい、結婚観なんて話になるわけですよ、うん、これね20歳の頃の結婚観、うん、30の頃の結婚観、40代の結婚全然違うんですよね、
はいはいはい、
40代の結婚観とかなると、うん、そのいわゆるそういうね、うん、レジェンドとか、うん、そういうところに嫁いだ方が後々ハッピーだよねみたいな話になるわけですよ。どうですか、まあ、そこハッピーかどうか聞くのはちょっと難しいけども、大変でしょ。
ああ、そう、そうですね、うん、まあ、専業主婦の時代が結局十何年あって、うん、でそこからやっぱり、やっぱりこう自分らしさをやっぱり、うん、うん、やっぱどこか出していきたいというのがあって、うんうんうん、それが家業を手伝うのと同時に進行でこうちょっといろいろと今、まあ、こういう商品開発だとかいろんなことに結局つながっていくんだけど、いやー、どうですかね、やっぱなんか乗り、こう、うん、乗り越えるものがあったりとか目標がないと生きててつまんないんですよね、うんうん、
ほらなんかね、うん、あの山口女子というか長州の女というか、うん、来年のほら大河ドラマがね、はいはい、山口のその女子の、ね、うん、女性のがモデルじゃないですか、うん、そう考えたらなんかね同じなんか匂いがしますよね、なんかね、
そうですか
やるなみたいな、
本当ですか、う
ん、
はい、
うん、なかなかそういう方ってなかなか僕出会わないんで、
でも多分でもみんな持ってると思いますけど、そんなことないですかね、
あのね、うん、あの私のクライアントにですね、はい、あのや下北沢、さっきのね、うん、戸之内君と知り合ったところが、うん、下北沢の焼き鳥屋さんなんですよ、はい、そこの奥さんが山口の方なんですよ、うん、似た感じあります、
そうですか、お会いしてみたいですね、
あの東京行くときぜひ、はい、お知らせしますので、ぜひお知らせしますので、
はい、またよろしくお願いします、
うん、は
い、
ものすごいね、気合の入った、
あ、そうなんですね、うん、
志のある女性ですね、
本当ですか、
山口ってやっぱそうなんだな、
そうですか、うん、でも私多分見た目はそんな気合を感じない
ね、いや見た目はそう、ね、まろやかな優しい感じじゃないですか、うん、でも
芯、
ね、がね、うん、軸がぶれないというか、
はい、嬉しいです、
うん、そういうね、幕末からのこの匂いも含めて女子になんかそういうね、うん、高知の女性も強いってよく言うけども、
はい、
こういわゆるその幕末の歴史を持った地方の女子って割と気合が入ってる感はありますね、
まあ、でも憧れはやっぱりパイオニアとかそういう言葉もすごく好きだし、そうですね、うんうん、なんか、うん、
なるほど ね、
うん、
で、お子さんも生まれ、はい、何人くらいお子さん、
あ、2人男の子がいて、はい、まあ、今高3と中3の子が2人、
う
ん
う
ん、います、
これからじゃあ大学行きましょうみたいな、
うん、難しい年頃ですよね、
子育て大変なね、
男の子は何考えてるかよく分かんなくって
それを、うん、よしと女の子だっけ、
うち2人、はい、
女の子、
女子2人、ね、
じゃあ今僕が男1人状態、うん、なんと言ったらいいでしょうね、男はですね、うん、って、まあ、好きにやらせたらいいんじゃないですか、
はいはい、うん、
もうでもね、僕はこれから先はその男に関わらず、うん、グローバルというかインターナショナルというか、
あ、はい、
あの世界を股にかけるような、うん、その視点をこう、ね、広く持った方が、
あ、そうですね、
うん、いいと思うんですよね、
はい、
でまあ、まあ、これちょっとまあ話脱線しますけども、うちの、まあ、以前の取締役でボストン大学卒業の子がいたんですよ、
うん、
で彼は、成蹊大学、成蹊高校、あの安倍さんとの系列の高校ですよね、成蹊大学なんで、安倍さんはね、成蹊高校に行ってて、でフィリピンに1年間語学留学して英語がベラベラになってボストン大学受けたんですよ、はい、でボストン大学に入って、うん、大学院まで行って、で日本帰ってきて、でうちの役員やってくれたんですけども、彼が言うにはそのもう人脈が全然違うんですね、
はい、
で、うん、成田空港にね、今友達が来たと、うん、ちょっと行かなきゃならないってことで行くんですよ、
はい、
行って車に乗っけてどこに行きたいって言ったら京都だと、で京都まで連れて行くんです、成田空港から京都まで行くんですよ、でその後吉兆に行って何食いたいのって言ったらウニって食って、お勘定が20万になったと、でそれでまた成田空港まで送れと、関空から帰れよって言うんだけど、成田空港からでしょ、飛んで帰るでしょ、はあ、疲れる女やと、それ どんな女なのって言ったら、うん、バナナ屋だよと、バナナ屋って、うん、道路の娘だよって、ちょっと待って、道路の娘ってどんだけすごいのみたいな、卒業名簿見たらね、どこどこの王様の息子とか中東の石油王のなんとかとか、ずらずらずら、いやなんかもうあのビジネスってここでできちゃったりすると、
う
ん、
そうですね、
だったらやっぱりね、そういう国際的なつながりがあるような大学に行ったりとか、まあ、そういうね、そのところに行った方が僕はいいなって、そこ痛感しましたね、
本当ですね、
だってどんなく努力しても人脈ないと、今だって僕約50年間生きてますけど、
はいはい、
まだ王様と友達になってないですよ
目指しましょう、ちょっと
まあまあそんな感じですね、子育ての話がなんかすごい、なんかあのすみません、脂っこい話になってしまいました大人の汚い話でごめんね で、お嫁さんに来ました、はいはい、で、このお仕事を手伝い始めたらいつ頃なんですか、
うん、仕事を手伝い始めたのは7年前ぐらいなので、まだまだ、はい、そうですね、子供が小学生に両方なって、まあ、少し時間ができたし、まあ、やっぱりこれ経済的にとかいろいろあるじゃないですか、ちょっと、まあ、半日ほど、うん、あのちょっと仕事しようかなと思った時に、うんうんうん、まあ、どうせするんだったら、うん、家業をちょっと手伝ったらということで、うん、はい、経理の手伝いをし始めたのがきっかけです。
最初は経理だ
もんね、はい、うん、なんですけど、見ていたらなんかちょっと、あら、なんか聞けばね、300年
盛
りました
よ、ね、はい、はい、300年になるっていうのに、誰も300年をどうも意識もしてないし、語る人もおらんし、もうなんかちょっとおかしいぞみたいな、なんか私にできることがあるなっていうのをこう、はい、こう思い始めて、そこからふつふつふつっと、
うん、中高の祖みたいになっちゃうんですよね。でみんながそっち行っちゃうのに、それで本当にいいのってこうバランスを取る人が必ず登場する。いいタイミングででもね、
新しい風がこう流れる、
うん、あ、そうですね、うん、新しい風を起こすイメージはね、うん、常に持ってなんか、はい、でもなかなかやっぱりあのお嫁さんという立場だし、あの、まあ、どっちかといったらそのオーナー側の人間だっていうのもあるから、もう最初はとにかく社員の人たちにこう、うん、私はどちらかというとみんなの仲間というか、立場そちら寄りなんだよっていうことをこう日々の会話だとかそういう中で積み上げるのにやっぱ 2,3 年かかって、私は何したらいいのかなってこうちょこちょ こう
みんなの不満をね、クッション代わりになって、はい、でおかみさんにちょっとストレス発散しようよみたいなので、
なんか、はい、
仕事が大変なんだとか、
だんだんみんなの本音が聞けるようになったり、はい、うん、
それはそれで、うん、そのマネジメントの中間のミドルのマネジメントとしては一番大事なところですよね、
はいはい、
今だ日本の企業ってバブル以降、うん、ミドルクラスのマネジメントをごそっと抜いたんですよ、経費削減のために、いないんですよ、だから僕みたいな商売が発生するんですね、はい、マネジメントしっかりやりましょうねっていう、でいるっていうね、大事ですよね、
うんうん、
でもそれも 2,3 年やってるうちに、そこからまあこう、ね、私の色みたいになって、
はい、
まあ、うん、商品開発の流れに入って、
ああ、私もそうですね、うんうん、最初はだからもともとその何ですかね、インテリアコーディネーターになりたかったりとか、まあ、デザインだとかそういうこともまあ好きなので、自分でちょっと手作りでラベルを作って商品ちょっと作ったりとか、まあ、そういう趣味の延長でちょこちょこやりながらが少しずつ、うん、
なんか一番やりたいことが後々登場しますよね、
はい、
人生の中の、
あ、そうですよね、うん、はいはい、そうですね、
なんか、うん、あ、また同じパターンやとかも思ったんだけど、
うんうんうん、そうですね、でなんか、まあ、そういう職に関わる仕事をし始めて、あ、なんか結局さっき その最初こうインテリアとかそういう建築とかだ、ね、であまり関係なかったかなと思ったけど、結局なんか今はそのライフスタイルを提案したいとか、やっぱりそういう食べることだけじゃなくて、それにまつわるものすべてを絡めてこういろいろ、
はい、
そうなんです、そうすると、あ、なんか全部結局自分のしてきたことってつながってくるなっていうの、無駄なことはなかったかもしれんとか最近は思って、
点はすべての、ね、線に乗ってつながっていくという、ね、まさにそうなんですよ、はいはい、僕もだからね、18区の頃にその学校を辞めちゃって、その時に見るラジオですよ、
はい、
ラジオの仕事したい、
うん、
でも無理だなと思ったら42の時にラジオの話来るわけですよ、
はいはい、
だから今こういう状況でもう数年やってると、
うん、
もうね、あの多分ね、その18の頃にラジオのことなんか、はい、もしやってたら、
うん、
中身ないから薄っぺらいからも
う
すぐ首で終わりなんですよ、
うん、
時間30何、何年だ、うん、約27、8年か、
はい、
置いてきたから、うん、今こうやって、う
ん、あ、はい、
こう熟成、まさに醤油ながらの熟成させる期間があった
という、うん、
ことで、あの、
う
ん、この後ですね、
うん、
あの林さんに、仕事のさらなるこだわりを、
はい、うん、
よしの話の後お聞きしたいと思います、
はい
はい、引き続きじゃあ後半戦もよろしく、
はい、あ、よろしくお願いします。
77.7
この番組は中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと首都圏に売り込みます、独自産業から新しいブランドを育てるプロジェクト東西圏部の提供でお送りします。 ベリースマイルで行こうのコーナーです。暑くなりましたねってまた言ってしまいましたけど、もうとにかく暑いですね。ソフトバンク3連勝、それも暑いです強引に結びつけます。
行ってるよね、なんかね、球場までね。
あ、行きますね。今期はね、結構あの応援行ってます、現地で、
はい、ゲストも今日ほらソフトバンクからよ。
あ、そうですね。
で、僕南海ホークスからよ。
あ、そうですね、
ホークスから。
あら、はい、ちょっと失敗しました今日来てくるもの。
それ何ジャイアンツの、それ
ジャイアンツ。あ、でも中畑清は好きなんですもうそらさないでくださいよ、せっかく考えてたのにまあいいです。あの、そうなんですよ、暑いんですよ。で、私仕事で毎週ね、あのレストランだとかショールームとかにお花を、生のお花を飾りに行って、あの毎週交換に行ってるんですけど、もう 4、5日ぐらいで多分もうくたってなってそうな感じの1週間後に行ったら形なんですね。で、なんかすごくかわいそうだなと思うんですけど、もうこの時期って仕方ないので、あのアーティフィシャルフラワーってご存知ですか？知らないですね。ご存アーティフィシャル、あの造花をかっこよく言っただけなんですけど
何じゃそりゃ
いや、あの今ね、アーティフィ、あの造花といえども、あのかなり昔のイメージとは違って進化してるんですよ。花の色とか形とか、葉っぱの形、茎まで、あのひまわりとかガーベラは茎に産毛まで生えてますからね、造花でも。もうだからパッと見た感じ全然わからないようになってるんです。で、それを例えば1週間に1回ってことはないです。ワンシーズンに1回入れ替えると、まあ、お店の方のお手入れも必要ないし、お水が腐ってドロドロになることもないし、お客様も、来られたお客様も、あの、まあ、いつも綺麗にしてあるなっていう風に思っていただけるんじゃないかなっていう、ちょっと提案とかもですね、あのちょこちょこ最近はしていってるんですけれども、あの増加えっていう人結構いるんですよね。やっぱりこう生の花をいつも見てらっしゃる。でもこの時期だけはやっぱり、あの成果がくたってなってるのよりかは造花が綺麗に入ってる方がいいと思うので、私は造花ありだと思います。もしよかったら造花も考えてみてください。皆さん、オーナーさん、どうですか？はい、では、さて、この後番組はですね、リーダーズトーク後半戦、林博子さん再び登場していただきます。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
九州からおいしさを起こします、ラジオ東西見聞録、リーダーズトーク、本日の後半になります。温故送新、
はい、
このキャッチコピーちょっとかっこいいよね。温故知新じゃないんだよ、温故送新、
送信。
これ温故送新っていうのは、林さん、
はい、
大津屋さんの、はい、キャッチコピーなんですか？なんと言ったらいいでしょう
そうですね、まあでも、うん、はい、そうやって表に書いておりますので、はいはい、そうですね、ものづくりのちょっと思いを込めて、うん、はい、300年の歴史がありますけど、うんうんうん、まあ、そういったあの培われてきた技術だとかいろんなものを大事にしながらも、うんうん、やっぱり今の時代に合った新しいこうものづくりというか、そういうのを想像していきましょうということで、うんうんうんうん、はい、この言葉を使っています。
なんかね、うん、こうお醤油メーカーさんでこの言葉を使うってやっぱ重いよね、
うん、そうですか、はい、うん、手伝い始めた時に、うん、この言葉だなと思って、もともと温故知新、さっきおっしゃった、うん、あの言葉はすごくあの子供の頃から好きだったんだけれど、うん、はい、その先にちょっとここにたどり着きました。
なるほどね、うん、はい、で今ですね、この
大津屋ママズキッチン、
大津屋ママズキッチン、これは、うん、はい、大津屋さんの中では、まあ、別ブランドみたいな扱いなんですか？
まあ、そうですね、私がちょっと、はい、あの、まあ、デザインからいろいろコンセプトから、うん、ちょっとあの今時やっぱりこうライフスタイルっていうのがすごく大事かなと思いますけど、うん、はい、おしゃれなキッチンでお料理される若い世代の方々、まあ、若い方にとどまらず、うん、はい、なのでそういう、お醤油ってちょっとあのキッチンの下の方に隠して使われる方で、
うん、そうですね、うん、そう
ですね、あとは自分の好きな瓶に詰め替えて表には出すという方も多いので、うん、まあ、上に出して使っていただきたいなということで、ママズキッチンシリーズを最初作りまして、うん、はい、で今ちょっとまた新しい商品が、はい、出来上がってきてますけど、
おしゃれですね、パッケージがね、
うん、かわいい、うん、かわいいか、品があるというかね、
なんか、はい、うん、
このデザインもこう、うん、まあ、ラフ案を作ってこ
う、そうですね、はい、ちょっと思いを込めて、うん、まあ、全然ヨーロッパとその大津屋ってそう別にその300年前に関わりがあったわけではないんですけれど、うん、まあ、当時、ヨーロッパの方ではロココ調の文様が非常に
同じ創業の頃にね、
はい、うん、そうですね、うん、はい、マリー、
うまい、
そう、うん、マリー・アントワネット、うんうんうん、あ、なんかあの時代で、うん、はい、その文様をちょっと使って、はい、
なるほどね、
うん、ちょっとリユースできるような感じで、はいはい、してます。
ピーマン醤油、はい、ピーマン夏野菜ですよね、
はい、うん、そうですね、 今が旬の野菜ですね、うん、
で、
うん、
この、ピーマン醤油ってそのピーマンは山口のもの、
はい、まあ、山口県は露地栽培で年中ピーマンが取れるわけではないので、うん、まあ、冬場は九州の産地のものを使いますけど国内産で、うん、まあ、地場のものも 今のシーズンはですね、うん、はい、地元のものを使って作ります、うん、ね、はい、
ピーマンに醤油っていうとどうなんでしょう、うんうん、まあ、舐めてみたら分かるよって話なんだけど、うん、醤油の甘さとピーマンのこう苦味がこう程よくマッチしたような、
うん、ね、うん、ピーマンすごくうまみも強いし苦味もまた熱を通すとこう甘みも出てきたりとかして結構個性のあるものなので、うんうん、はい、醤油もまた個性のあるものですけどそれに負けず劣らずこうマッチングがうまくいった、はい、
これなんか一見ね味噌風なの、
うん、あ、そうですね、
醤油なんですね、
う
ん、
そうですね、うん、お味噌ではないですね、はいはいはい、うん、まあ、食べる醤油っていう感じ、うんうんうん、
で、でも僕大津屋さんってお醤油と味噌両方やってるのかなと思ったら醤油だけ、
ね、うん、はいはい、そうですね、うん、
お醤油だってその歴史的にはだって何1000年とか、ね、ね、2000年とか、
そうですよね、うん、
日本の食文化のなんか始まりみたいなところでしょ、
う
ん
う
ん、
そうですよね、中国から渡ってきて、うんうんう
ん、あ、そっかそっか、中国から渡ってきて ね
向こうでジャンですかね、うんうんうん、
で、どうですか今、はい、山口県内ではピーマン醤油とか、うん、まあ、その他こう売られているんですか、
はい、あ、そうですね、はい、売ってます。
どの辺が今人気ですか、
うん、今野菜のタレっていう今夏野菜やっぱり皆さんサラダで召し上がるので、うん、野菜のタレは各道の駅だとかいろいろなところで、うん、これとってもリーズナブルなドレッシングで、うんうん、290円ぐらいなんですよ、
うん、すっごい安い、
安いでしょ、
安すぎるでしょ、
安すぎるでしょ
これだってこれ普通ね、はい、これいくらに見える、パッと
398円、
なんでそ
細かい刻
んだ、まあ、400ちょいね、はい、うん、500円弱って感じでね、うん、
九州の方には多分キャベタレのイメージを伝えたら、うん、ね、分かりやすいかなと思います、はい、似た感じかな、あれは黒酢がベースですけど、うん、こちら普通の醸造酢で作ってるタイプですね、
うん、山口って僕もね、東京見聞録の関係で営業を回ったりすると意外とねこうなんていうのおっていうのがあるの、
うん、
あまり知られてない柑橘系結構ありますよね、
うん、あ、そうですね、
そうです、
はい、びっくり、
あれ珍しいっていうかやっぱ地域の特色なんですってね、私どこにでも柑橘系はあると思ってたんですけど、
四国に行ったらね、
うん、
まあ、なんだ柚子みたいなので直七っていうのがあったりとか、
はい、
山口は長門の
柚子吉、
柚子吉か、柚子吉、うんうん、直七、柚子吉、すだち、かぼすというので西日本はバーッと柑橘ランドみたい なんかそんなイメージ、うん、そういうイメージですよ、
うん、
だって柑橘系って北に行けば行くほどないでしょ、
あ、言われて
ないんですよ、あ、で、ね、僕仕事って毎月新潟に行くんですよ、
はい、
新潟に行ったら柑橘系はないですよ、
そうなんですね、うん、受けますかね向こうも、
受けると思います、
あ、ね、面白い、うん、
で新潟に行ったらね新潟の調味料ってまあ有名なのは缶ずり、唐辛子をね寝かせておいて、雪の上 でそれ発酵させて、はいはいはい、こうすって、うん、赤いなんつうのちょっと一見真っ赤なお味噌みたいな感じなんだけど、うん、唐辛子をすったものね、
うん、
あれをね焼き鳥なんかにこうつけて食べる、
うん、
なんで柑橘系ないんですよ、もちろんデパートとかスーパーに行くと、まあ、レモンだろう何だろうありますけど、
はいはい、
ないんですよ、
そうなんですね、
だから北陸とか北海道とか東北とかは、うん、逆に柑橘系のドレッシングと調味料は、教えてみたいなことよく言われます、向こうに行ってる間に
気候にも関係してるんですかね、やっぱり、
うん、暖かいところでしょ、
寒いところであったかい、こう、うん、体が温まるものですね、爽やかな、
うん、で、その他にもあります、そういうびっくりしたのがその、ね、リンゴも取れるんだよね山口って、
うん、
上の方行くと、
そうですね、うん、徳沢とかリンゴ、うん、
だからね、山口とねあと広島のね上の方山の方上の方やっぱりリンゴが、
はい、
札幌となんかね気温が変わらないからなんてことで、
はいはい、
リンゴのドレッシング見たことありますね山口で、
そうですか、うん、まあ、でも海の幸も山の幸もとにかくすごく恵まれたところなので、いろいろそういう今農商工連携とかいろいろ六次、ね、産業とか言われてるけど、なんかこう一緒にいろんな商品開発するにはすごく恵まれた環境だし、うんうん、はい、そう思ったらすごくワクワクしますね、うんうん、
下関でしょ、
はい、
下関ってことは、うん、お魚はすごいじゃないですか、
はい、
そこにこれが登場するとやっぱりもう魚とのマッチングというか、
うん、あ、そうですね、うん、うちはなんかそもそも、まあ、下関といったらフグなんですけど、うん、まあ、こちらフグっていうけど、うん、まあ、元祖の福醤油っていうポン酢がやっぱりうちは一番、看板商品で有名で、うんうん、はい、そうですね、これは結構東京の方だとかいろいろなところに出ていってる、うん、はい、割とクロート筋な
福醤油
ポン酢なんですけど、
ポン酢なんですね、うんうん、
大豆が効いたかなりキリッと切れ味のある大人なポン酢で、
うん、はい、なんかね、うん、フグの、うん、まあ、ここは下関でもフグって言った方がいいのかな、はいはい、の、デザインが乗っかって、うんうん、なんか可愛いというか、うん、トトロのような、
うん、あ、そうですね、うん、ちょっとレトロな昭和な感じ、
そうですね、なんかそんな感じ、下関っぽい感じ、
あのフグ屋さんってさ、うん、結構多いんですよ今、
うん、
あの、まあ、そうですね、FC なんでしょうかね、
うんうん、
で東京なんかでもあちこちそのフグの FC 複数あるんで、はいはい、で行って、うん、まあ、そこでこうねフグのたた、いろいろお作りとか、
はい、
僕はあのフグのね焼きフグが好きなんですよね、網で焼いて、
あ、そうなんですね、うん、
でポン酢で食べたりとか、
うん、
まあ、そういうのも東京では割とよく見ますね、逆によく見ますね、
は
い、
あ、そうですか、うんうん、これはだからあのフグの宅配を、まあ、関東だとかいろんなところに全国にこうしていくときに下関がですね、うん、あの、まあ、フグの身だけじゃなくってやっぱりその柑橘と、まあ、水地を一緒にやっぱり届けて食べ方とともに提案するというか、うん、その時に、まあ、地元の料理研究家だとかいろんな方たちと共同開発して作った、今で言ったらコラボなんですけど、うん、よく四十数年前にそうやってできた商品、
40数年前なの、う
ん、はい、
すごい、
そうなんですよ、うんうん、はい、そうなんです、
うん、あ、それでやっぱこういうレトロなパッケージが、
そうですね、はい、で珍しいのはあの瓶に印刷がしてあって、うん、っていうのも冷凍だとか冷蔵とかでいくので紙のラベルだとやっぱり汗かいたりして剥がれてしまうので、うん、それに耐えられるようにということで印刷瓶で、でこっちのママズキッチンもちょっとその遺伝子を継いで、うん、こう印刷瓶にしたりとか、うん、
なるほどね、まあ、はい、上手、
なんかこう少しずつこう昔のものと新しく開発するものっていうのが少しこう重なり合ってね、なんかできてきてるってい
う、そうですね、はい、まあ、ここはなかなか伝えないとわからないところなんですけど、私なりにはこだわりがあって、
そう
です
ね、
ってことはやっぱり営業するときにも、そのトークプラスアルファでご説明したいですよね、
はい、そうですね、うん、やっぱり思いを伝えてなんぼと思っているので、うんうんうん、そうですね、
とやっぱりこう売り出しというか、うん、まあ、プレゼン的な形で、はい、まあ、林さんがここにはこんな、ね、デザインにこういう思いがあるよとか、うん、はい、材料にこんな思いがあるよっていうのを伝えながら売ると、はい、うん、まあ、売れるじゃないですか、
あ、そうですね、うん、だからでもやっぱコツコツした作業になりますよね、
ですよね、
う
ん、はい、すると結局林さんのコピーじゃないけども、うん、売り子さんを教育して、うんうん、同じようにこうやる人をどんどん増やすっていう、はい
は
い、
そうですね、
高くつくなな
かなか大変ですよね、
うんうん、やっぱスーパーなんかでもね、で結局、うん、あの品物アイテムがブワーあるけども、うん、そこの販売店のおばちゃんの上手なおばちゃんが、はい、食べてこれどうってやると、うん、その商品売れるんですよね、
そうですね、本当、はい、そうですね、
うん、僕らはだからこう本当にいいものをどうしたら売れるかなってなると、はい、マーケティングの方の力がブワーッとこう強かったりするんで、うんうん、なかなか本物がね伝達できないみたいなところの、
あ、はい、
でテレビコマーシャルドッカーンってやるところはね、
うんうんうん、
そこが強いじゃないですか、はい、うん、
そうですね、まあ、ドッカンと言ってしまってもなんか逆に手作りだったりとかしたら量が追いつかないし、うんうん、まあ、本当丁寧に伝えながら分かっていただいて、うん、こうファンを増やしていくっていうような今はやり方ですね、
うんうん、なるほどね、うん、あの小さいお子さんを持ったママさんなんかも、
はい、
うん、
はい、
これだとデザインもかっこいいし、うん、はい、その安全面っていうところも気にならないだろうし、
うん、はい、そうですね、
結構ファンが開拓できそうなんですけれども、
はい、
今結構いるんじゃないんですか、うん、そういう地元の中では、
あ、まあ、そうですね、うん、ドレッシングだとか、まあ、この辺は本当にあのそうですね、あの簡単に美味しい一品が作れたりとかいうレシピなんかも伝えていくと本当ファンがついてきて、あとこっちの減塩醤油とかはどちらかというと中高年の方々とかに、
あ、これだ、
うん、はい、
目の前にありました
ね、
うん、減塩醤油で、
うんうんはい
うん、
自分のね、うん、作りたいものってを出すと、はいまあ、いわゆるプロダクトアウトって言って、うん、なかなか売れなかったりするんですね、はい、マーケットにも大事だなってよく言うんですけども、このサントリーの社長になった新浪さんが、はいはい、そのローソンで、鮭を塩鮭を大量に入荷したらしいんですよ、
うん、
で塩鮭の弁当を買おうと出そうということで出したんですけども、はい
うん、
全然売れないと何万トンも余っちゃったと、
はい、
でいろいろ調べてみたら、うん、その同世代の人たち向けに、まあ、出したんだけども、
ええ、
南さんねもう僕ら年だからしょっぱいの食べられないのっていうその一言でああ、うん、時代は変わったなって
あ、はいはい、
だから子供の頃食べてたものと、うん、そのもう50、60になったら、
うん
っていうことで、まあ、この減塩もね、まあ、そうでしょうし。
そうですね。まあ、本当減塩は、なんですかね、結構本当に減塩しなきゃいけない人って結構気を使って、うん、まあ、特に奥さんとかすごい、お料理するのもすごい大変だと思うんですよ。で、食べる楽しみっていうのが、やっぱり失われていくっていうか。だけど、すごく、山口県の柳井市が発祥の甘露醤油をベースにしていて、まあ、そこにちょっと旨味で結局物足りなさを補ってるんですけど、うん、まあ、そうやって、あまり、こう、神経質にならずに、まあ、でも気がついたら2分の1塩分がカットできていればでなおかつ美味しさも確保して、
うん
うん、でするとこう生活生きていくこと自体が楽しく、うんうん、豊かになるんじゃないかなっていう、うんまあ、そういう思いでこの辺を作ってるんですね、
うん、このこういうやっぱりねデザインのものが、うん
はい、
このなんか食卓とか、そのキッチンとかにずらずらと並んでると、うん、見てるだけでも楽しいじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですか嬉しいですそうだと、う
ん、と多分それはインテリア
はい、
の仕事をやろうということで学んだものとかもともと自分のこう DNA にあったものが表現されてるんじゃないかなという気はするんですけども
本当ですか、うんはい
うん、あんまり意識してないですか、
まあ、あんまり意識はしてないですね、まあ、好きなことをやってる感じなので、
うん
まあ、結構なんかあんた道楽でやってていいよねとか言われたりするので若干の罪悪感とかもありながらやってますけどね
それ誰に言われるんですか言いたくないですか
ちょっと言うと
今ピーなる ならないそうなんで、うん、後でじゃあ番組終わったらお聞きください昼飯食いながら
ですね、
うん、はい言われますよね
言われますね、うんはい
うん、言われていいと思うんですよね
そうですねもう慣れましたね、うんうんうん、
僕の理論の中で敵の数だけ味方がいるっていう、
うん、あはいはい、うん、そうですね、うん、であとはなんか、うん、みんな賛成者ばっかりだと、うん、結局はいいものは生まれないし
生まれないですね、
うん、そういうなんか目の上の単行部じゃないけど、はいはい、やっぱいることによってこう今並んでる商品も全部生まれてきたので、うん、もう必要なものかなと最近思ってます、うんはい
みんながだいたいいいねって時は、うん、だいたいもうめんどくさいからあいつに任せちゃうとか、
はいはい、
すごくなんかこっちの方が力持ってて、うん、バランスがこうね、もう違って、うん、もう言ってんだからやらせればみたいになったりとか、
うん、そうですね、う
ん、よくないケースが
そうですよね、うん、でも反対の人もいてあとは中立の人たちをどっちが取るかによって結局は決まるのかなっていう、
まはい、パレートの法則の2、6、2のね、
うん、
6割をどうするかっていう話、
ね、そうですね、はい
うん、でそういうよりはね僕際立って反対が多い時には際立った賛成者多いなっていつも思ってるんですね、
はい、
もう攻撃的にお前殺すぞぐらい言われたら、うん、お前愛してるよぐらいのことは絶対いるはずだっていうでそのうち空気読めないねとか言われるんだけどね、うん、そういう勢いで仕事してますけれども、うん多分ねファンはねますますつくと思うんですよ、うん、でまだセーブしてますよね、
う
んうん、もうセーブしてる感ちょっと最初ねほらお会いした時にあセーブしてんじゃないかなって思ったんですけど
本当ですか、うん、だいぶこれでもオープンになったんですけどね、
うんはい、セーブしてるような感じがあるんですよね
はいうんうんうん、
下関のね、はい、イベントで、うんうん、日渡市長のね、
そうですね、
イベントにちょっと、まあうん、初めてお会いさせてもらいましたけども、はい、まだこうなんか出したいんだろうなって。
ありますかね。
うん、あると思う。
嬉しいです、
で、この後ですね、番組が今30分の延長になりましたので、あ嘘ですよ嘘ですよ。いや気持ち強化だと思う。まあ、ちょ
っと新藤さんすごいと思った今。
えスポンサーとして金払えばいいんだろうとかいうなんかさ脂っこい話になっちゃうからやめようよ。次の番組押してるんでごめんねみたいなね。いうことでですね、お時間の方はいつもの お時間になりました、
はい、いつもの時間になりました、はい。今日は突撃インタビューみたいになってしまうんですけど、は
い、そうか、事前のないんだよね、
うん、そうなんです、
はいはいはい、
そうなんです。でドキドキするでしょ。
何ですか。
あの毎回ねゲストに来ていただいた方に、うん、私の方から質問させていただいてるんですけれども、うん、林さんのソウルフードっていうのは何ですか。
ソウルフード、うん、
小さい頃に、うん、例えば食べて美味しかったとか、それが今でも記憶に残ってる食べ物だとかでもいいし、
はいはい、
もう、うん、今あの、うん、嫌いだったけども大人になったら、あ、やっぱりこの味だとか、なんかそういう風に、
あ、パッと思いついたのは、やっぱお母さんが握ってくれるおにぎり、
おー、う
ん、
まさしくなんか、ね、
同じや、同じ、
うん、
同じ
とか、おばあちゃんが作ってくれてたおはぎとか、なんかあれ、うん、決してよそのおか同じおにぎりでも、うん、よそのお母さん作ってくれたおにぎりじゃあなんか違うんですよね。
なんていうんだろう、うん、塩の塩梅、
なんかこ
う、
ね、なんかこの手のね、
大きさとか、うん、いろいろある
ね、うん、そうで、なんかこうね、やっぱり自分がやんちゃって
言うんですけど、ヤンキーって言うんですか。まさかヤンキーおかみだったのかいとか今思ったんだけど、違うのね。
やっぱねちょっとこう思春期だとか、うん、いろいろ反抗してる時期とかでも、うん、ね、なんかこう言葉で言われるよりも、うん、こうお母さんに言ってくれたおにぎり食べたら、うん、あ、なんかちょっとごめんなさいと思ったりとか、
う
ん、
そうか
ないですか、そういうの。
ラジオを聞きの子育てに苦心しているお母さんたち、わーわーされた時にはおにぎりを出した
ほう
が、ん、払われたらどうしようかな、払われたら
口ではごめんなさい言い切らんけど、うん、ちょっとあの涙が出たりとか、うんうんうん、
なるほど
っていう、なんかそういう今、ね、はい、思い出がよみがえりました。
結構なやんちゃだったんですそうかそうか。で、あのね、以前あのおにぎりの話をした時に、はい、教えてもらったのが、うん、ちょうどね昭和45、6年とかにお塩が変わったらしいんですよね、世の中、世の中的に、いわゆるその工業製品的なお塩がこう流行する、その前は自然塩に近かったみたいな、
はい、
その切り替えの時期があったらしくて、だからあのお塩にぎりが美味しいって感じるんじゃないっていう、ちょその頃のねなんかこう歴史的なものがある、
あ、そうなんですね、
流通の流れがあったらしいです。だ僕もね、うん、あのおかんがこうやってこうもう残ったご飯を握ってあいって出したあれが美味しいんですよね。
ですよね、
うん、なんで今あの味出ないんだろうと思って、
うん、ね、そうなんですよ、
なんでだろう、ね、
そう、だから子供におにぎり握ってあげながら、なんか私のおにぎりの味しとんやろかとか思うけど、うん、これね聞き出せんけど、
技術的には多分塩の違いはあるだろう、
ね、そうですね、
あとはでもやっぱり子供が時間が経ったですよね、
うんうん、
何年も経った時に俺って俺のソウルフードなんやろなって、
うん、
母さんのあれかなって、
うん、はいはい、
過去いましたよ、ね、お父さんの味が良かったっていう人も、それはねあのたまたま、うん、お母さんが水商売いつもいなくてお父さんがご飯作ってくれてたからっていう人は、うん、お父さんが母親代わりだったんです、うん、お母さんとずっといる人たちはやっぱりお母さんに、はいはい、なりますよね、
うん、そうですね、うん、
でそういうあれではね、うん、そのそういうこう自分の、うん、過去のねソウルフード的な思い出と、
うん、
でデザインを勉強した流れと、はいはい、うん、すべてがつながってる感じがしますよね。
本当ですか、うん、はい、うん、
お醤油って、うん、こうものすごいシンプルじゃないですか、
うんうん、はい、
うん、お醤油の究極的ななんかこう魅力って何だと思います。
どうなんですかね、まあなんか和食にも洋食にもいろんなものに変化するし、でも必ずなくてはならないすごいベースですしね。で、特に、まあ、私たまたまここに嫁いだんですけれど、うちの調味料は本当になんていうんですか、素材の味を引き立てるっていうか、きちんと脇役に回って自己主張をそこまでしない、だけどなくては本当ならんっていう、うんうん、なんかそれがだからこそなんかここにすごく惹かれて、この家業に一生懸命なってるっていうところもすごくあると思いますけど、
名古屋かな、生駒さん奈良か、 あの辺でうなぎの焼き方が変わるなんてよく言うんですよ、
はいはい、
蒸しから焼きに変わるみたいな、お醤油もあれじゃないですか、山口のあたり関門海峡で分かれるじゃないですか、九州入ったら甘い濃い、
そうですね、はいはい、うちも甘い醤油ですね、甘いなんですか、やっぱり、う
ん、じゃあそこはつながってるんですね、
うん、そうですね、
でもうちょっと先でこう、はい、あれかな、どっかで境界線が出てくるのかな、
もうちょっと先、
うん、広島とか兵庫とか、はいはいはい、
うん、
じゃあ山口は割とじゃ九州近い、
あ、そうですね、うん、
でも熊本とか言ったらものすごい甘い、こう濃いじゃないですか、
はいはい、あそこまでは甘くないかな、うんうんうん、うちの醤油は、はい、
刺身醤油と木醤油で分かれます、
うんうんうん、刺身醤油はあります、刺身醤油としてやっぱりちょっと甘口のやつが、はいはい、
なるほどね、
はい、
じゃあ、うん、あの文化圏近いんですね、あ、九州とね、はい、うん、山口は
ほぼ一緒、うん、
ほぼ一緒
のつもりです、う
ん、あ、そっか、うん、言葉も同じだもんね、
うん、だいなんか似てますよね、
あのね、福岡とは違うんだけど、うん、山口、大分、愛媛とかこの辺なんかそっくりじゃないですか、
あ、はいはいはい、
なんとかジャケンとか、
あ、ジャケとか、うんうん、
言いますよね、
ナホとか言
う、ナホとか、
シチョル、
シチョル、
シチョル、チョルは、チョルは、
チョルが、
あのチョルっていうのはだから福岡言わないでしょ、
うん、
シオル、
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 大分、愛媛、山口はチョル、
うん、
チョルってなんかこう言葉入れたらどうですか、
あ、そうで、チョルは
かっこ悪いか、
チョルってさっきなかった、
あ、チョルル、
何チョルル、チョルルか、うん、
いや、なんか、え、これは面白いと思ったのがどう、あ、ようできチョルでした、
あ、なるほどね、
ようできチョル、
こういうそのようできチョルみたいな地方の言葉が入った一品が、
うん、あ、そうですね、
いいですよね、
あ、それちょっとやってみたいです、うんうんうん、で
さらにそれが海外に出たりとかすると、
はい、
海外の方で先にそのチョルがこう出回って戻ってくるみたいな、う
ん、かっこいいですね、
かっこいいですね、カラオケが今や世界語みたいな、うん、チョルの方が醤油よりもチョルの方が勝ってるみたいな、そういうなんかこうね、
いや、でもそうですよ、なんかね、で今あの和食がほら無形化遺産にね指定されたりとかいろいろだから、本当今から世界も視野に入れていきたいなと本当思っていて、うん、
できればですね、イギリスやフランスに乗り込んで売って、はい、
うん、
150年前 の, あの仕返しだこの野郎ぐらいの勢いでいや、幕末のね、あのこうやられたんで、あの醤油でやり返すぜみたいな、あの批判されますかね、向こうはねということでですね、あっという間のあっという間の1時間ですね、早いですね、
1時間経ったんですか、
そうなんですよ、まあ、1時間弱ですけどね、うん、はい、
ですか、
ということでですね、林さんに最後に、お伺いしたいと思います。なぜですねそこまでこだわってお仕事されてるんですか、
まあ、すごい難しい質問、はい、まあ、そうですね、まあ、私結構やっぱり人に出会うのも好きだし、自分がこう人と関わることでなんかその人の可能性も引き出してあげたいし、その引き出してあげることでまた私も刺激を受けて、また新たな成長だとか自分の新しい一面に気がついたりとかしながら、うん、そうやってなんかこうお互いに高め合いながら、うん、こうみんなで共に人生を豊かに生きていきましょうって、実際にまあそういう風にコラボレーションも一緒にして、それがなくなった時にはちょっと解散しようねとか言って結構、うん、はい、あのがっつり結構組んでるんですけど、なんかそれがあるからですかね、
あの今ね、うん、よぎりました、月と太陽の関係ですね、
はい、
月はね輝きたいんですよ、
うんうんうんうん、
でも太陽に照らしてもらわないと輝けないんですよ、
うんうんうん、
照らしてあげてる人の方が、うん、こう裏方さんのように見えるけども、実際その人が太陽なんですね、意味わかりますよ、
あ、はい、
うん、そういう意味では、林さんの立ち回り方は、私は月だから照らしてじゃなくて、うんうん、周りを照らしてあげることの方が楽しいんだから、うん、太陽の存在なんですよ、
うん、はい、びっくり、
これね、はい、多くの人がね、あの私目立ちたい、私が表に立ちたいって人は、うん、逆になってるケースが多いんですね、そういう意味ではいろんな人のその生活を伝えたり、うん、スポットを当てたりっていう側の方が地道だけど、実は
いや、なんかとにかくそれで笑顔が広がっていったらいいと思うし、なんか人が自分一人で頑張ったって所詮たかが知れてるので、そうやってなんかつながって一緒に頑張れる仲間が増えていったら、結局地域が元気になったりとか、まあそういうことにつながっていくので、結局なんか山口県元気にしたいとか、こう地方元気にしたいとか、そういうのが全部根っこにはあります。
街づくりとかね、うんうん、よく言いますけども、 やっぱりこう元気な新しい経営者が登場したり、うんうん、若い経営者がやっぱりグッとエッジが立った人が出てくると、はいはい、みんな あの人すげえな、うん、俺も私も頑張ろうみたいになるんで、うんうんうん、それが一番早い街づくりじゃないかなと思うんですよね。ぜひですね、あの林さんに引き続きってことで頑張っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、林さんありがとうございました。
ありがとうございました。